ただいまの時刻は13時ちょうどです。休憩前に引き続き、会議を開きます。それでは質問順 4番、6番関忠夫議員の一般質問を行います。
はい、6番関です。
それでは6番関忠夫議員に質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、議長から許可が出ましたので通告に従って一般質問させていただきます。当期児童の登下校対策をどのように考えているかという内容です。平成25年6月定例会で私は児童生徒の登下校について一般質問をさせていただきました。質問内容と答弁をもう一度見直してみました。スクールバス乗車場所に待合所を設置するかの問いに対して、乗車場所に待合所を設置する考えすることは考えていないという答弁でした。また平成26年10月12日の広報ユーザーに町長ふれあい懇談会で、通学のためにバス停留所に待合所を設置してほしいとの声もあり、町長はこの冬の様子を見て検討させてくださいと答えております。また徒歩での登下校については、除雪作業の原則として除雪路線に10センチ以上の積雪があった場合出動する。2、3周路線については15センチ以上の積雪とする。降雪量が多い日、1、2年生は安全安心に登下校できるか、歩道の確保と対策を伺いました。問いに対して、歩道除雪は降雪状況にもよるが、早朝、午前、午後と実施される。雪道計画については、地域整備課から26年度に見直しを実施する。十分協議して計画していくと答えています。また、平成25年11月21日、試験登校での結果と問題点があったと、あったかと伺うと、保護者、ボランティアから横断歩道の不備や危険箇所の指摘があった。関係機関への改善の要望を行っているとのことでした。湯沢学園が開校して初めての冬季児童の登下校になるわけですが、そこで質問に入ります。バス停に待合所の設置は現在も必要ないと思っているのか。まあ、この時の話の流れの中で、答弁の中で、児童を含めて、区域的に変化するので、待合所の設置はしないというような内容でした。しかし、現状を見てみますと、定められた場所まで、各家から、バス乗車場所まで歩いて、行っているのが現状です。区域的に変化があるとしても、定められた場所でスクールバスに乗るというのは現実であります。現在もバス停に待合所の設置は求めないのかを伺います。
よろしいですか。
はい。
はい。6番関忠夫議員の1回目の質問がありました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
バス停に待合室の設置は現在も必要ないと思っているかについてでありますが、昨年の6月議会で今関議員が質問の中に要旨を述べていただきましたけれども、理由を述べて今の段階では設置することは考えておりませんと答弁をいたしましたが、ふれあい懇談会において町長よりこの冬の様子を見て検討するという答弁がされております。 教育委員会としてもこの冬の様子を見て必要であれば検討することとしております。以上でございます。
教育省の答弁がありました。6番関忠夫議員に2回目の質問を許します。
はい、設置場所については現在必要であればというような、答弁内容でしたが、必要であればっていうのはどういう意味が含まれているんでしょうか。例えば降雪量やあるいはいろいろな条件がそこに発生した場合には設置するということなんでしょうか。まあその必要があればっていうのは現在もう必要があるということでこの一般質問させてもらってるんですが、ここのところをもう少し、詳しくお願いします。
はい、6番関田道議の2回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。
小学生は特に新しい、通学になってから今年が初年度でございます。まだ実際に、冬を経験していないわけでありますので、先ほど申し上げましたようにこの冬どういう状況になるのか、実際に、子どもたちの様子や保護者の意見等を聞く中で、改善があればまた検討していきたいと思っております。その意味で、現在は町長のふれあい懇談会での答弁もありましたので、そういった意見を聞きながら検討していきたいという意味でございます。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。6番、関忠夫議員に3回目の質問を許します。
はい、まあ、子どもの通学時の問題や保護者の意見というようなことなんですが、私は三ツ俣の湯沢中学校に通う子どもたち、バス停、3箇所ばかりあるんですが、1箇所は待合所が設置されていますが、他の2つにはありません。当然、中学校だけでなくて、高校に通う子どもたちもバスで通ってるんですが、吹雪の日は本当に苦労しています。吹きざらしの中、バスが来るのを待っている。これはやはり雪が降ると予定した時間より遅れてくるということも考えられます。まあそんなことを日々見ている中で、私は児童を含めた子どもたちが通学を楽しくするためにもバス停に待合所の設置が状況を見てからでなくて今でもこの冬に対して作るべきだと私は考えております。それはどうしてかっていう理由は、やはり子どもは湯沢町の財産であります。そして一貫校になって初めての冬を迎えるわけですが、子どもたちが湯沢学園に通うということは楽しく思い出深き登校下校でなければならないというふうに考えております。子どもの頃から嫌な思い出、苦しかった思い出、まあ苦しかった思い出は後で、楽しさに変わるともう一般的には言われてますが、やはり登校下校に必要な待合所、これは今年の初冬の頃よく、状況を判断しながら、あるいは見ていただく中で、待合所の設置を一日も早く、作っていただきたいというふうに思います。今ほど教育長からいろいろと意見をいただきましたが、もう一度これに合わせて、必要であれば早めに作るという考え方をお伺いします。
はい、6番関忠夫議員の3回目の質問を終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、教育長。
確かに予算が本当に潤沢で、全ての子どもたちが乗る場所に、待合所があればそれは越したことではないかと思いますけれども、まあ、他の市町村の状況を見てもそれぞれ全て乗る子どもたちの場所に、 待合所が設置している状況ではないというのが現実かと思っております。確かに三国三俣あるいは神立の柴原七田切地区の子どもたちは大変遠いところから通っているわけですので、まあ、委託バスにしております。まあ、冬になればそんなに時間通り来ないとは言いますけれども、定期バスよりはやはり契約しているわけですので、比較的時間通りに来ますし、子どもたちもその時間に遅れないように行けば、誰が乗るかということが分かりますので、そんなに早くから行って、待つということもないかと思っております。また私も先ほど冒頭に申し上げましたように、本来ならばあれば越したことはないんですけれども、まあ、実際にユーザーの小学生 1.5 キロ未満の子どもたちは、実際に歩いている子どもたちが多いわけでありますけれども、まあ、バスに乗るまでに若干待つかもわからんけれども、まあ、バスに乗っている子どもと実際にその間 1.5 キロ未満の子どもたちは雨風雪の中歩いている子どももいるんだということを踏まえながら、私どもは検討していかなければならないかと思っております。この冬がまだ終わっておりませんので、この冬の状況を見て、先ほどから答弁しておりますように町長の答弁も踏まえて検討させていただければと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。それでは6番関忠夫議員に質問事項1の丸について1回目の質問を許します。
はい。東方での登下校で雪道計画の見直し等は十分協議して計画をするとしているが、見直しと協議内容について伺います。
はい。6番、関忠夫議員の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、はい、教育省。
雪道計画の見直しと協議内容についてでありますが、今年度より伊沢学園へ登校することになった小学生は、これまでと異なる通学路を通ることになります。しかし、これまで中学生は同じ通学路を通ってきており、これまでも除雪には安全安心を心がけて実施してまいりました。この冬の通学路除雪体制に向け、教育課と地域整備課で新たな除雪路線や配慮する箇所等について協議しております。結果的にはこれまで除雪区間等に変更はありませんが、今年度から小学生も通学することになることから、安全安心な除雪に対してさらに配慮し実施することとしております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に2回目の質問を許します。
はい。まあ、今まで湯沢中学校に関しては、中学校に関しては湯沢中学校しかないわけなんで、まあ、これと同じルートだということ、そして安心安全、まあ、これについては教育課、地域整備課で協議しているということなんですが、やはり対象者が低学年になってきているということを忘れてはいけないんじゃないかと思います。やはり中学生と小学校1、2年生では全然その体力の差、いろいろ含めても、中学生が今まで通っているルートだからというだけの問題じゃないというふうに私は思います。まあ、雪道計画含めても、やはり対象者が低学年、低年齢であるということを忘れてはいけないんだというふうに思っております。安心安全はもちろんのことですが、やはり登下校に関しては、この特に徒歩で歩く児童、これ路線除雪については10センチ以上、あるいは2種3種は、先ほども話した通り15センチ以上ということですが、ここに大きな危険性がはらんでいるのは、やはりロータリーの歩道除雪車で除雪しますと雪壁ができ、いろいろの夏とは違うリスクが生まれてくるわけです。そういうことを考えますと、中学生とルートは同じだということだけでなくて、 小学生の安心安全な登下校をきちんと見て、何がしてやれくら、何ができるか、これは教育課と地域整備課がよくよく協議した中で、この児童の安全を確保してもらいたいというふうに考えますが、低学年の小学生が通うことについては先ほどと同じようなことでいいんでしょうか。もう一度伺います。
はい、6番席佐々木議員の2回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
まあ、この雪の降る地域は新潟県内、まあ、湯沢町だけじゃなくして、この地域みんな雪が降っているところを子どもたちが通学しております。私ども湯沢町も管内の市町村等と比較してそんなに湯沢町が子どもたちに厳しい条件を与えているとはこう思っておりません。それ並み の, ことをきちっとやっていると思っております。また保護者からもいろいろ要望が来ておりますので、まあ、その都度教育課でどのようなことが改善できるか検討して地域整備課とも連携しております。まあ、今年冬小学生も、まあ、実際に湯沢学園に通うのは初めてでありますので、その状況を見ながらまた子どもたちあるいは保護者地域の皆さん方からご意見を伺う中で地域整備課とあるいは県だとかそういったところと協議しながら改善があれば改善していきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。6番席佐々木議員に3回目の質問をします。
はい、確かに教育長の言われる通り湯沢町だけが雪降ってるわけではありません。やはり雪道を登校しているところは他の地区にもたくさん見ますし、私も現実に見てるのもあります。しかしながら先ほど申し上げたように湯沢町にとって最も大切な財産は子どもたちであるということを、まあ、ことあるごとに話をされているわけです。そういう中で、まあ、他の地区と同等だということだけでなくて湯沢町は子どもたちを大切にしてるんだなと。湯沢町は子どもたちの登下校、特に一貫校になってこんなにやはりいろいろ子どもたちのことを考えてくれてるんだなと、他の地域に模範になるようなことをやらなければいけないんだと私は思います。他の地区とあまり変わっていないっていう考え方は正しい考え方ではないと私は思っております。この辺答弁は必要ありません。教育課と地域整備課でよく検討していただいて、何が問題点なのか、どういうことをやらなければいけないのか、他の地区と、まあ、同じような条件だということでなく、子どもたちが湯沢に生活していく上で、保護者である親も湯沢はいいよねと言われるような登下校を考えていただきたいと思います。次に3番目に移りたいと思います。
はい。それでは6番席佐々雄議員に質問事項1の丸さんについて1回目の質問をします。
はい。当校で登下校している児童は当期間スクールバス登校にすることはできないかということです。
よろしいですか。はい、はい。それでは席忠夫6番席忠夫議員の1回目の質問がおりました。教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
児童は当期間スクールバス登校できないかについてでありますが、当期間の 1.5 から 2.5 キロメートル区間で1年生から3年生のバス乗車の選択区域に入る子どもたちで無接機に徒歩という子どもたちに対しては当期のバス乗車についての希望を取り、湯沢町スクールバス等通学区域審査会で協議をし対応しているところでございます。昨日課長からも話がありましたように歩きからバスに変更した児童が14名 ております。また、課外活動、この課外活動というのは、1週間のうち、スキーのクロスカントリーとアルペンでありますけれども、5、6年生が授業に引き続いて課外活動として行うときに、4時以降に下校となる場合には、帰宅時間が暗くなり、危険性が出るということから、選択区域の6年生まで拡大して、バスに乗車し、下校することとして、一歩踏み込んだ配慮をしております。なかなか全員というわけに急にはいきませんけれども、このような形で安全安心一歩前に出て取り組んでおります。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に2回目の質問を許します。
はい。一歩踏み込んだ形です。あるというふうに理解もしています。できました。ただ、私、湯沢地区含めて保護者の方から、バス通学選択区域の、保護者の皆さんからアンケートを取ったということで、このアンケートも私、手に届いております。簡単に説明しますと、世帯数83世帯のうち、通学バスを希望しますという往復ですね。これが37。帰りだけっていうのが12。で、経費については、自己負担が36。いや、自己負担が困るという人が11。あるいは、行きも帰りもバスは必要ないという方が11名。こんな中で、特に、低学年、1年生から3年生については、辻だる湯沢地区で25名、帰りだけが7名、負担については、全額負担が、辻だる湯沢地区で22名、負担は困るという方が6名でした。このようなアンケートは、先般9月30日締め切りで、湯沢小学校 PTA 会長名でアンケートを保護者から取った結果です。このように初めての冬を迎える地区の皆さんは、子どもの安心安全ということで、非常に心配をしている結果ではないかと思います。特に登校の時には、低学年から高学年まで一緒に登校するわけですが、下校時間が違うために、帰りだけバスに乗せていただきたいというアンケート結果が出ております。また、意見としてはたくさん出てるんですが、特に、出ている中で、3、4、紹介させていただきます。石城地区の低学年は人数が少ないので、他町内の子供がバスになると帰り一人になる可能性があるので、帰りだけでも乗せてもらいたい。あるいは、できるだけ自己負担のない状態であってほしい。あるいは様々な要因、状況なども考え、冬季バスを強く希望する。帰りは一人で帰ってくることが多いので、歩きだと心配だ。楽町町内はバス通学でしたが、体力づくりのため歩かせていたが、冬はバス通にさせてほしい。自己負担が少しでも少ないと助かります。というような意見が出ております。そこで再度質問させていただきますが、やはり先ほど14名、そして、予算も36万だったですかね、昨日の補正で上がってますけれども、このやってみなきゃわからないとか、1シーズン過ごしてから結果を待って対応するとかっていう答弁が多いんですけども、これだけ保護者がやっぱり心配しているのは現実の問題なんですね。現実の問題であるということは、 これらの声は聞いた中での14名ということが出てきたのではないかというふうに思います。この他14名以外の方で、教育長の方に資料として上がっている中で必要ないという考え方があってのことなんでしょうか。
はい、6番関忠夫議員の2回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
今ほど関議員から保護者の皆さん方からのいろんな要望があったことをお聞きいたしました。そういったことを踏まえまして小学校の PTA 会長さんとも話をしてですね、そしてこのような状況で今年の冬は行こうということになっておりますし、それからバスに乗る子どもたちに対して自己負担というのはございません。なおバスに乗ってもいい、あるいは歩いてもいいという選択の中で、うちの家庭は歩きますということを選択している児童もいるということを申し添えておきます。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目は要望にします。まあ、今年の冬を過ごしてみないとわからない部分があるということなんですが、実際今年このような形での投稿して下行く中で問題点は何があったのか、問題解決にはどうしたらいいのかということも検証していただいて、来シーズンには問題があったものは解決できるように要望しておきます。
はい、
4番目に移ります。
それでは、6番関忠夫議員に質問事項1のマリオンについて1回目の質問を許します。
はい、試験投稿での問題点、関係機関への改善の要望はどのような状況になっていますか。
はい、6番関田道議員の1回目の質問がおりました。教育長の答弁を求めます。はい、はい、教育長。
改善の要望はどうなっているかについてでありますが、試験投稿後に県や警察署等に要望した事項については一部横断歩道の設置や歩道上に出ている機械の移動を実施していただきました。しかしながら道路改良等については所管している行政機関の優先順位や予算等の関係もあってなかなか進んでいないのが現状であり、今後とも粘り強く要望してまいりたいと思っております。さらにこの11月に湯沢町通学路安全推進協議会を設置しております。委員には通学路に関わる国、県、警察署、町の関係部署、 PTA や校長より構成され、安全安心な通学体制を整えるため危険箇所等の整備を PDCA サイクルを取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁がおりました。6番関忠夫議員に2回目の質問を許します。
問題点があることは現実であり、まあ、県や警察関係者含めて、一部横断歩道の設置のあり方、あるいは予算、そして、安全通学路等については関係機関、関係者等を協議しているということなんですが、この問題点として私がいつも感じるのは、やはり関係機関、それなりの皆さんが集まって意見交換しているわけですが、これは、まあ、わかりやすく言うと、机上での会議であって、現状把握の会議ではないというふうに思います。現状把握するためには、実際その問題点があった、ある指摘を受けているわけですので、その、県道の取り組みや予算の執行については、やはりこれはこうしてもらいたいんだという強い要望をしていくべきだと私は思います。机上で、関係機関が集まって会議するだけでなくて、実際どこにどういう危険性がはらんでいるのか、 どんなことが危険なのか含めて検証して、やってもらわなければいけない事実関係が発生した場合には、速やかに実施していただくように関係機関に働くべきだと私は思いますが、それはどのように考えますか。
はい、6番関忠夫議員の2回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、
はい、教育長。
先ほども申し上げましたように、早速やっていただいている部分もあります。で、私も県にいたときにこの交通安全を所管している課でございましたので、各警察所管市町村から上がってくる道路の改良等につきましては、事故のいわゆる危険性だとか事故が実際あったとか、そういった中で優先順位を決めて限られた予算の中で割り振りしているのを私も見てきております。先ほども言いましたように、ただ私たちが机上で言ってるんじゃなくして、実際にそういった機関のところに直接行ってですね、要望だとかそういったのをしているわけでございますけれども、やはりすぐに行ってすぐに予算がつくという国や県のシステムではないと思っておりますので、先ほど言いましたように粘り強く要望をして一つでも改善していきたいと思っております。以上です。
教育省の答弁が終わりました。それでは6番関忠夫議員、3回目の質問を許します。
はい、これはまあ要望ですが、確かに予算、危険性の高い順位、あるいは交通事故の発生状況等々のことが取り出されていますが、ここで参考的に話させていただきますと、国道17号線の黄色いライン、追い越し禁止ラインのことなんですけども、雪が消えて春になってやるんであればいいんですけども、国道17号線芝原から三ツ俣に関しては雪降り前40日ぐらいまでしか黄色い線引かないんですね。で、有効期間が非常に少ないんです。まあ、こういう予算執行をしているわけです。まあ、予算は当然ついて回るものですが、やはり要望、要請していくのは当然のことですけれども、保護者が一番心配したり、あるいは見守りしてくれるボランティアの方も、こういう意見を述べておるわけなんで、この人たちの言葉、声を無にしないようなことをしていただきたいというふうに思いますし、強く関係機関に働きかけをしていただきたいと思います。そして、一部、おじいちゃんになった人から、いや孫ができたらびっくりしたよと、何驚きましたと聞いたら、これから降雪に入ると流雪溝の蓋が開けられてと、グレーチングがどんどん開いてると、でちょっと目を離すとグレーチングの蓋の開いてるところに子供が落ちると、速攻三面張りなんで流雪溝に流されると助けることもできない。これは徒歩で歩く生徒を含めて児童、特に低学年は、歩いていって、グレーチングが開いていて落っこったということがないように、側溝の蓋は除雪日以外は蓋を閉めるように指導していただくようにお願いしてくれという声が ありました。付け加えて要望にしておきます。
はい、6番関忠夫議員に質問事項2の1について1回目の質問を許します。
はい、フィスアルペンスキーワールドカップ2016湯沢苗場大会の開催準備状況について伺います。町の経過報告によると、平成26年1月27日全日本スケール連盟から開催地としての立候補要請を受け、総額2億5000万とする概算総事業費のうち、町が2000万を負担し、大会運営すべて全日本スキー連盟が行うというような話であった。6月2日に湯沢町が立候補を宣言し、7月15日に SAJ 理事会で 正式決定なされ、8月11日に実行委員会設立総会が開催され、2016湯沢苗場大会開催へのスタートが切られました。しかしながらスキー産業を取り巻く経済環境は厳しく、 SAJ から負担するという2億円を超える開催費経費の調達に不安があることから、町長は来年4月に開催資金の調達状況を見て正式決断するとしています。少なくとも開催1年前に決断しないと、スキー大会をはじめ関係者に多大な迷惑をかけてしまうことを考え、スキーシーズン中に決断すべきではないかと思っております。また決断の最重要課題である現在の開催資金調達状況について伺います。
よろしいですか。丸1と、
はい、じゃあ丸1いきます。 SAJ が調達するという2億円を超える開催資金が集まらなかった場合、湯沢町はどのようなどれぐらいの負担を考えているのか伺います。
はい、6番関田道議員の1回目の質問が終わりました。先ほどの前段の部分と丸1を踏まえた中で、答弁をお願いしたいと思います。町長。
はい、町長。それでは関議員の質問にお答えをいたします。SAJ がその調達するという2億円を超える開催資金が集まらなかったとき、まあ、どうするのかと、こういうことでございますが、まあ、以前よりお話をしておりますが、組織委員会において資金のめども含め、来年4月に開催について最終結論を出すこととしており、現状では町の負担は2000万円としていることに変わりはありません。また全日本スキー連盟は非常に厳しい条件の中、スポンサー獲得に努めていただいておりますので、現在はその推移を見守っている状況であります。以上です。
省庁の答弁が終わりました。それでは6番関田道議員2回目の質問を許します。
はい、議長が最初にその前の段階と一番についてのっていう話だったんですが、この決断の時期ですよね。これをスキー場をはじめ関係者にただの迷惑かけるということで、まあ1年前ということを私は最初にここで掲げてあって、その流れの中の丸1なんですが、上段のその4月というふうに今町長答えられましたが、最初に配られた資料からいきますと、私、が持っているものでは当初2月頃を決定したいというような文面が残っており、またその後4月に変更になったんですが、これは4月というと来年は統一地方選挙があります。ついては今議会議員に議会に対しての、提案でありワールドカップの資料も配布されているわけです。ついては私は3月議会、中に決断を求め、たいと、あるいはやるべきだというふうに考えますが、その辺の統一地方選挙を含めた中での考え、あくまでも4月だということであれば、それは4月でしょうがないんですが、やはり関係機関との絡みの中で3月議会中に決断をしていただきたいと思いますが、その点はいかがですか。
はい、町長答弁。
はい、
はい、町長。
それではお答えをいたします。当初、まあ、1年前ということで、2月という、まあ、1年前ということが、まあ、言われておりました。これに対して、SAJ 含むその組織委員会の中で、まあ、4月ということが、まあ、言われてきたわけです。関議員がおっしゃられているように、 その各スキー場のことも踏まえて1年前ということがやはり一番本当はいいわけなんですけれども、この厳しいスポンサーを獲得をするというような状況の中で4月ということを最終決断するということに至ったわけでございます。この12月18日に組織委員会も開催をいたします。私どもの内部の方でもですね、その3月議会がございますし予算のこともあります。それらのことを踏まえて、早い段階でやはりその状況をお知らせいただきたいということを SAJ に対して要望していこうと思っておりますが、先ほど答弁をさせていただいたとおり、最終的なことについてはこの4月ということを申し上げてきましたので、確かに統一地方選挙もございますけれども、その様々なことを踏まえた中で、そういうことをさせ、言わせていただいているところでございます。また、その現在のその開催資金の調達の状況はということでございますが、先日も全日本スキー連盟の専務理事、また常務理事等がお見えいただく中で、現在のスポンサー状況についてのお話がございました。しかしこれもその相手があることであります。また交渉中ということでもございますので、この場で細かくですね、お知らせすることができないということはご理解をいただきたいと、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。6番関田道議に3回目の質問を許します。
はい、3回目は結構です。丸2に、
はい、
お願いします。
それでは6番関田道議員に質問事項2の丸2について1回目の質問を許します。
はい、久しぶりに日本国内で特にご当地ユーザーでワールドカップが開催されることは私自身も大変嬉しく思っていますし、素晴らしいことだというふうに考えております。そんな中でもやはり、町民から負託を受けている議員として町長にやはり聞いてこなきゃいけない、そして町民にも伝えなきゃいけないという使命感から、前段の質問を含めてこれからも質問させていただきます。湯沢町は立候補し開催地が決定したという中で、もし資金面が理由で開催ができなくなった場合、町の立場と責任についてどのように考えていますか。
はい、6番関忠夫議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸2について1回目の答弁をさせていただきます。今回のワールドカップで町が開催地として立候補いたしているのは全日本スキー連盟からの開催要請に対するものであり、全日本スキー連盟が主体となり協議会を開催するということから立候補をいたしております。全日本スキー連盟としましても今回の協議会が開催できないと、今後日本でのアルペンのワールドカップ開催は難しいということから組織を挙げ資金の調達をしているところであり、今のところ開催できないことを考えておりませんが、仮に開催できなくなった場合、大きな損失を受けるのは日本のアルペンスキー界であり、今後大規模なアルペンスキー大会を、世界的な大会を日本で開催するということは難しくなるのではないかと危惧をしております。また湯沢町はこのワールドカップ開催地に立候補したという経緯がありますので、開催されない場合はスキーファンの皆様方から大変残念がられるということが思います。しかし、私はこの開催されるように湯沢町の立場の中で一生懸命努力をさせていただきたい、このように考えております。
町長の答弁が終わりました。6番関忠夫議員2回目の質問を許します。
はい。開催できるようにことあるごとに告知もし、そのアピールもしてきているわけですが、近々関西の野球ドームに、アルペンスキーワールドカップの横断幕だかなんかそういうものを出したいという話も聞いています。やっぱりアピールしてこそスポンサーがつくものであるというふうにも認識できますが、 この心配を私させて、しているのは、開催できなくなった町長の立場って、本当に困るんではないかなというふうにも考えた中での、まあ、質問でした。で、資金は全日本が中心に、まあ、集めるということなんですけども、まあ、数多くの人たちから私もこの質問については、調べさせてもらったり意見もいただきましたが、果たして全日本スキー連盟ってそんな力あるのかなっていう声をよく耳にしました。全日本スキー連盟が2億5000万という運営費を果たして集められる能力、技量が現在あるのかという話をよく聞きますが、もう一度尋ねますけども、協賛は2000万で、資金は全日本スキー連盟、そして、当初配られた資料の中では、新潟県湯沢町で3000万、まあ、町は2000万と言ってますから、県に1000万の要請をするんではないかと思います。また、協賛金については、1社3000万で2社で6000万、あるいは、特別協賛ですね、これは。それで、協賛の2社については1500万が2つで3000万。また、5000万程度で、500万程度で1000万。その他、いろいろ含めて、雑収入が1000万。そして、入場料。これは、単価が2000円で、5000人という試算の資料を配布されているのを もらっていますが、これらの合計、補助金、トータル事業の中を入れて2億5000万という数字が出ているんですけども、まあ、ヨーロッパでは白いサーカスと言われて、ギャラリーもたくさん集まるということですけども、日本の開催されるワールドカップで入場料2000円払って5000人の観客が果たして集まるものなのか、私は古い話ですが、長野オリンピックでも、白馬八方で行われたアルペン競技大会でも、やはり観客を集めるのは難しかったのではないかというふうに思っております。日本人はどっちかというとレジャーを楽しむスキーであって、すごい大会が来たから入場料を払ってまで見に行くかというと、これは非常に難しいんではないかというふうに思ってますが、この辺のことから考えて、町の立場と責任、もう一度町長の答弁を求めます。
6番、関田道議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、関議員の2回目の質問にお答えをいたします。全日本がお金を集めること大丈夫なのかと、まあ、心配をされているわけでございます。私どもも、その立候補にあたって、再三くどくお話をするところですけれども、町としての負担額というものは2000万円を予定しているという中で、この冬のスポーツの祭典と世界的な大会を湯沢町で開催することで、大きなやはり経済波及効果や、あるいはスキー産業の振興、地域経済の活性化と合わせて、子どもたちに夢を与え、そして世界レベルの選手になれるように、まあ、努力をしていただくというようなことを含めて、まあ、考えてきたところでございます。今現実に全日本のですね、先ほどもお話をさせていただいて、先日も常務理事、専務理事、そして理事の方が来て私どもに話をして、今スポンサーの獲得にこれこれこうでこうやって動いているという話がされております。そしてそのことについては4月までにそのスポンサーを獲得もしできないというようなことがあれば、これはできなくなりますよということも全日本のその最初お見えいただいたときからお話をいただいているところでございますので、私たちはこのいわゆるその予算の積み上げ、スポンサーの獲得については湯沢町が そのいわゆるそのネットワークやパイプやそういうところがあるわけでございませんから、あくまでもいわゆるその SAJ、私どもにお話を持ってきていただいた方々にこれをお願いをしていくということでございます。その中で町は町として、今例えばこの間の12月4日のありがとう湯沢でも上りや、あるいはその名刺や それらのことで、まあアピールをしていこうというふうに考えていて、関西新潟県人会でも私の方から皆さんにそのふるさと納税でのこのワールドカップを応援してくださいというようなことも言っておりましたし、各そのスキー協会あるいは地元の町内会あるいはスキー場についてもぜひやりましょうということでお話をしてきたところでございますので、町の立場としてはやはりこれを盛り上げるということ、これをまず全体的なこの中でやらせていただきたい。で、今のこの予算の獲得につきましても、先ほど関議員からもお話がございました2億5000万の積み上げのが出ておりますけれども、本当にこの2億5000万でいいのか、逆にもっともっとやはり絞り込むことによって、その予算というのは少なくなるのではないかというようなことも今後ですね、きちんとやはり、その獲得したいわゆるスポンサーの予算額がこれくらい出た、しかしその出た予算額よりも例えばこの使うその大会の支出というものが多くなればダメなわけですから、その予算がいくらになるんだ、どこでまでできるんだ、それに対してどこまでお金が集まっています、そして湯沢町は今これこれ この2000万があります、あるいは県にもお願いしてありますという中で予算が積み上がってきた、そこでやはりできる、そのやるやらないというところがやっぱり判断をしていかなきゃならないのではないか。先ほど関議員ご心配をいただいて町長の立場が大変じゃないか、確かにそう思いますが、私もやはりこのワールドカップ開催することが湯沢の町にとって、そして新潟県のスキー観光スキー産業にとってプラスになるという強い思いを持ってですね、やらせていただいているところでございます。またその入場料のお話もございました。確かに日本人はそういう部分もあるかもわかりません。しかしそこのところもやはり今一度ですね、この予算の積み上げの中で考えて、組織委員会がまた18日にあるわけでございます。そこのところを踏まえた中でやはりこの実現に向けて今湯沢町としては一生懸命取り組みをしているところでございます。以上でございます。よろしくお願いします。
町長の答弁がありました。6番関忠夫議員に3回目の質問を許します。
はい、時間がないんで、はい、3回目はいいです、はい、3番目に移ります。
はい、それでは6番関忠夫議員に質問事項2の丸3について1回目の質問を許します。
はい、まあ、ワールドカップを開催する時期に同時期に南魚沼市や札幌で国際的なスキー関連大会が計画されていますが、ワールドカップもかなりスタッフを養成しなければダメなんですけど、競技スタッフの確保には特に問題はないでしょうか。
はい、6番関忠夫議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸さんについてお答えをいたします。南魚沼市は平成28年2月12日から14日の日程でスペシャルオリンピック冬季日本大会が五日町スキー場等を会場に開催することとなっています。また札幌の万景スキー場を会場に同じく平成28年2月12日から14日にはスノーボードハーフパイプのワールドカップが開催されることになっております。湯沢町で開催されるアルペンスキーは平成28年2月13日から14日開催と、この3大会が同時の開催となっております。心配をされるそのスタッフのことでございますが、この競技スタッフについては札幌はエリアと競技種目が違うことから特に問題はないというふうにまた考えております。また南魚沼市のスペシャルオリンピックに関しては 同じエリアということで懸念していたところでございますが、南魚沼市スキー協会からはワールドカップ湯沢苗場大会は協力するということを確認をしております。なお湯沢苗場大会は新潟県スキー連盟および全日本スキー連盟の新越ブロックより協力を得て役員体制を構築することと なりますので役員体制については問題ないものと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に、2回目の質問を許します。
はい。スタッフについては重なる国際的な体系がある中で、趣旨内容が違う面も含めて問題ないということで答弁いただきました。これで一般質問終わります。
はい。以上をもちまして、6番関忠夫議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は、13時55分です。14時5分まで10分間の暫時休憩をいたします。